桜から手紙が届いた。携帯電話のメールで済むご時世なのに、あいつはいつも手書きの手紙だった。
拝啓、朝日様。
あいつは病弱で、入退院を繰り返していた。
ふぅ、今日も暑い。病気を治すために、福島から福岡に転院して1年。
あいつとは、小学生からの腐れ縁だった。恋人。そんな感情はなかったかもしれない。いて当たり前の存在。
こっちの病院に来て、いろいろなことがあったよ。
一年会わなくて、あいつの存在を改めて考え直す、今日この頃。
この間ね、小児科に8歳の女の子が来たの。その子が私の病室に迷い込んでね。いろいろ話したんだ。
会えばいつもくだらないことを話し合っていた。それに満足していた自分。
その子は心臓が悪くて手術を受けるんだって。でね、早く治して元気になって友達と遊ぶんだって。私ね、すごく苦しかった。入退院を繰り返すようになってナーバスになってた。なんでこんなに苦しまなきゃいけないんだろうって、なんで私だけがこんな目にって。
あいつの苦しみも理解してやれなかった。
でもこんな小さな子も頑張ってるのを見て生きたいと思った。
あいつは昔からいろいろと抱え込む性格だったけど、それをすべて解決できる心の強さも持っていた。
私、がんなって。
でも、すべてを抱え込むことは、あいつにとってすごく辛いことだったろう。
怖い。でも、あの子を見て戦ってみようと思う。苦しんでるのは私だけじゃないから。
あいつと一緒に病気と戦えたなら。
私、生きるよ。そして、朝日に会いたい。
俺も、会いたい。
朝日は、ジメジメしたことは私に似合わないって言ったよね。
あいつはいつも明るかった。いや、明るく振る舞おうとしていた。
だからもう、弱音は吐かない。
強がらなくていいんだ。泣きたいときは、泣けばいい。
病気を克服したら、朝日に最初に会いたい。
いつでも戻っておいで。そのときは、ちゃんと自分の今の気持ちを言うよ。さくらが死んだのは、この手紙が届いた10日後だった。病状が急変したらしい。その知らせを聞いた次の日、さくらからまた一通の手紙が届いた。消印は、さくらが死んだ前日だった。
朝日、また手紙書いちゃった。朝日と話していたい。友達と買い物したい。楽しい日々を過ごしたい。早く病気治らないかな。当たり前のことを当たり前のように。私、いつかきっとできるようになるよね。そしてい
つか
きっとまた会えるよね。